はい、こんばんは、遠藤です。あれ、今なんかあれかな、ちょっと一回切りますね。あ、映像になってるね。あれ、うん、はい、こんばんは、遠藤です。よろしくお願いします。毎週毎週木曜日夜8時から配信しております。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。よろしくお願いします。千田さん、どうもありがとうございます。今日もありがとうございます。この配信はですね、ウェブマスターの手帳のアカウントで YouTube チャンネル、Facebook ページ、Periscope で同時配信をしております。それぞれ配信が終わった後はアーカイブ動画が残ります。あとは音声のみ、ポッドキャスト配信をしております。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などなどで配信をしておりますので、ウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。音声大丈夫ですよね、多分ね。うん、音声なんですけれども、まあ、BGM が大きいよとか、話してる声が聞こえないよという場合はですね、コメントで教えていただければと思います。あと、まあ全般的に音が小さいとか大きいとかはですね、使っているデバイスですね、スマートフォンとかパソコンとか、あとはまあそれぞれ YouTube とか Facebook とかの音量を調節をしていただければと思います。よろしくお願いします。で、まあ今日もですね、まあ、先週に引き続き、コメントの表示をしております。はい。ですので、コメントいただければ、ここの、画面の、こっちかな。こっちじゃない。こっちだね。に表示がされますので、よろしくお願いします。まあ、前回よりかは、多分、見やすくというか、ちゃんとなってると思います。はい。いやー、暑いですね。なんかやっぱ焼けたなー。すごい、まだ赤い。やっぱ赤いですね。顔が日焼けで赤い。まあいいでしょう。はい。今週はあれですね。火曜日の夜に田村さんとね、火曜日かの夜に、ゆるい定期配信をしましたけども、まあ木曜日はいつも通りということで。配信をしていきます。さて、今日の話題なんですけれども、どこで発信をしたらいいのかっていうですね、まあ、これは、中小企業というか、まあ、フリーランスというか、まあ、中小企業もそうだと思うんですけど、今って、まあ、正直プラットフォームがいっぱいあるじゃないですか。まあ、この話もなんか前から、雑談でもちょこちょこ話してる気もするんですけども、ねなんて言うんですか、プラットフォームどれで発信したらいいんだっていうやつですね。あ、北川さん、どうもどうも。あれ、ペリスコープのコメント、あ、やっぱ出ないんだな、リストリウムだと。北川さん、ちゃんとコメントありがとうございます。ペリスコープの方で、で、まあ、この間、田村さんとね、雑談というか、定例のね、雑談のライブ配信をしたときに、もう、どこで発信するのがいいのかな、みたいな話をしてたんですけど、例えば、ワードプレスでブログを書いてますとかね、だと、ツイッターもあるし、例えば、フェイスブックやった人だったら、フェイスブックもあるし、ツイッターもあるし、で、自分のまあ、例えばワードプレスでやってるのはブログとかあるし、あとはね、例えばノートとかもあるわけじゃないですか。いろんなプラットフォームがあって、人によってはね、どれを選べばいいんだっていうのもあるし、難しいですよね。あ、中澤さん、どうも。ありがとうございます。今日もありがとうございます。で、なんか、僕の場合は、まあ、本当、新しいもの好きなので、なんか新しいのが、そういうサービスができると、なんか、とりあえずアカウント作って、まあ、1回ぐらい投稿するわけです でもやっぱりその続かない理由っていうのはやっぱ分散しすぎちゃうんですよね。で書くっていうか発信するネタもそんななんかわざわざ分散するような必要性もないというか、そういうそんなに幅広くは情報発信できないしね。だから僕の場合だったらそのウェブ関係の話だったらウェブマスターを手帳に書くのが一番いいんで、それをわざわざ例えばなんかノートに書いてもなっていう、だったらウェブマスターの手帳に書いた方がアクセスも そっちにね集約できるしっていうのもあるんですよね。で例えば僕そのウェブマスターの手帳以外にもあのサトシエンド .com だったかな、まあ、エンドサトシの、まあ、僕のそのフリーランスというか仕事用の、まあ、ホームページみたいなもんですよね、みたいなのが一応あるんですよ。でそこにも、まあ、ワードプレスで作ってるんで、あのブログみたいな書いてたんですね。でも別にそれってわざわざそこに書かなくてもいい、書くような話があんまりないんで、ほとんどお知らせになっちゃってるんですよね最近は。っていうのもあって、でそのでまあ僕の場合だとですね、あとはメディウムっていうサービス、海外のサービスですけど、まあいわゆるノートみたいなの、まあ走りだと思うんですよね。メディウムっていうのが結構前からあって、日本のああいうなんていうのかな、ノートとかもそうだし、例えば音声系で言うと、ボイシーとか、スタンド FM とかもそうなんですけど、あれってなんか新しいサービスで、結構海外にもともとああいうサービスってあって、なんて言ったらいいんですかね、それを日本語化してないから、まあ、パクってるっていうとそういうわけでもないと思うんですけど、その日本の会社がそれを作ってるみたいな似たようなサービスを作ってる感じなんですよ。もともと海外にそういうなんていうのかな、インスピレーションを受けるようなサービスがあるんですけど、でなんかそういう、ミディウムっていうのが、まあ、あって、もうだいぶ前からってですね、ノートなんかよりも全然前からあるんですけど、そこのミディウムっていうのも書いてたし、でノートも前からアカウントあってすっごいたまに書いてたりしてたんですよ。とかでその今音声の話をすると、僕の場合このね、ウェブマスター手帳のこの雑談配信をしている、ポッドキャストのねアンカーっていうサービスもで配信をしているのと、またアンカーはアンカーで個人の方でウェブマーケター遠藤のちょい話って最近全然投稿してないんですけどっていうのもあって、で今日ですねスタンド FM もなんか面白そうだなと思ってスタンド FM もアカウントを作ったんですよ。でも話すことがないなって思って、だから僕がなんていうのか、やっぱ僕そんなになんかなんていうんですか、幅広くはないんですよ、別に深さはないので僕に。で今話せる、なんか前だったらね、例えば留学の話とか学生の頃とかだったり、学生卒業後数年とかだったら海外に行ってる話とか、国際協力の話とかですね、あとはその今話したような留学の話とかっていうのは、まあ当時今もありますけど、まあ、全然管理なんかしてないですけど、ミクシーのそのイギリス留学っていうコミュニティがあるんですよ。でそこのそのコミュニティの管理人をずっとやってたので、結構多くなったんですよね、その人数も。まあウェブマスターとして前から書いたからですけど、もう忘れちゃいましたけど、とかっていうので、そういうのをなんか発信してもよかったんですけど、今はもう留学なんかしてないし、だから今のイギリス留学の事情とか全然わかんないですよ。だから別にそういうので言えることがないって、そうすると僕が言えるのって、まあウェブ担当者の話とか SNS 担当者の話とか、あとはまあなんとか絞り出して今フリーランスって言ってますけど、別にフリーランスって言ったって皆さんが参考になるようなフリーランスじゃないと思うんですよね僕は。だからなんか別にそんなに僕引き出し多いわけじゃないんですよねだからその引き出しがねたくさんある人であれば、このね、テーマについてはこことかっていろいろ分散してもそれぞれ成り立てると思うんですけど、引き出しが少ないので、そういうテーマのね分類でいうと、 カテゴリーの引き出しっていうか、正直ないなって思ってるんですよ、スタンド FM。 だからスタンド FM の方はもうなんかフリーランスとして、なんか話すとかかなっていうふうには思ってるんです、思ってるんですけど、でも別に話すことないなっていうのがあって、だからもうそういうね、どこで何をどう、どこでどういう情報発信をするかっていうか、どんな内容の情報発信をするかっていうのは非常になんか悩ましいところがありますよね、うん、なぁと僕は思ってるところです。そうですね、今千田さんコメントいただいてます。あ、中島くんありがとう、これこの URL をわざわざ貼ってくれたのにありがとうその千田さんがね、今コメントでサービスによって一長一短がありますね、時代の流れでサービス自体が衰退する可能性もありますねっていうコメントいただいてるんですけど、まあ、本当それもそうなんですよね。だから例えばね、ブログだっていろいろあるじゃないですか。まあハテナダイアリーもなくなっちゃった、ハテナブログとかもあるし、なんか LINE ブログとかもあって、今もあるのかな LINE ブログ。あとはあの KDDI のなんだっけな、ジンドゥとか、あの高畑さんが、持ってきたやつで、なオウンド、オウンドなんとかって、もう名前忘れちゃいましたけど、とかね、新しいのは出ては来たけども、やっぱりそれがこう継続して使えられるのが、まあ やっぱねこう登場した瞬間ってこう話題性があってビャッとね話題になるんですけど、じゃあそれがこう継続して使われていくかっていうねのがあって、やっぱそうなると結構もう、あ、なんていうの、大御所にやかな、例えば今だったらノートって結構みんな使っちゃってるしね、なんかこう新しい何かがないと、今まであるサービスプラス何か新しいものとか、何か特別なこうなんていうのかな、あの特徴みたいな魅力みたいなのがないと、うん、難しいと思うんですよ。でそれがあったとしてもなかなか継続していくのってやっぱ難しいよなっていう気はするんですよね。まあだからやっぱりその自分で管理できる、僕なんかもやっぱりウェブマスター手帳っていうのがやっぱりメインというか、ね、中心にあって、あのワードプレスのねサイトが中心にあるからっていうのはあるんですけど、まあだからなおさらっていうのもありますよね。ただもうウェブマスター手帳の方で別にフリーランスの話してもなっていう気がしてるんで、うん、だからフリーランス系のは、まあ、あの文字としてね書くのは、あのなんていうんですかね、そういうノートとか、まあ、ミディアムの方は当分書かないで、あのノートの方で今後はある程度は書こうかなと思ってるんですけど、ノートとかかなと思ってるんですよね。難しいですよね。でこれがまあ企業とかであれば、で次の話題で企業を逆算して考えるべしっていうのがありますけど、この間もなんかツイッターでそんな話題になってましたけど、やっぱりこうこれ前から話してますけど、例えば最近だったらまあ YouTube だっていうんで YouTube に飛びつくって、これなんかもう順番がすごく逆で、やっぱり自分たちが何をしたくて、どういう人 に対して何をしたいのかっていうのから考えていって、その結果っていうか、その選択肢の中で、Facebook があったり YouTube があったりね、ブログがあったり、もしかしたらこういうあの音声とかがあるかもしれないし、ピンタレストとかそういうのがあるかもしれないし、適切なプラットフォームっていうのを選んでいくべきだと思うんですよね。だからそうじゃないと、やっぱりなんか流行りだからっていうんで乗っかると、僕流行りだからっていうんで乗っかってうまくいってるところ正直あんまり見たことなくて、あの確かにその流行りに乗っかってる風に見えたとしても、表面的にはでもちゃんとそうやってで、あのちゃんとうまくいってるところっていうか、ちゃんとあの結果が出てるところっていうのは、その結果がちゃんと見えてるっていうか、あのもうこういうなんていうのかな、会社でいうとビジョンがはっきりしてるみたいなところで、理念がはっきりしてるみたいなところで、 誰に対してこういうことをする、だから自分たちはこうこれを使うみたいなのが、その軸がやっぱりちゃんとしてると思うんですよね。だからそこはあのやっぱり企業とかであればちゃんと考えた方がいいんじゃないかなっていうのはありますね。だって企業としてやるときに、僕みたいに新しいもの好きだからとりあえず新しいのでワイってやっちゃうっていうのは、まあ、それはそれでいいかもしれないですけど、結局続かなかったらね、なんかこの会社やってるのみたいになっちゃうじゃないですか。あの生存してるのかなみたいになっちゃうんで、まあやらないって言ってすぐパッとアカウント消すとかだったらあれですけどね、うん。でそのプラットフォーム選ぶときもやっぱりその運営のことを考えなきゃいけないと思うんですよ。運用のことというか、あのね、例えばそのアカウント作って、投稿した方したら、まあ、ある程度良さそうだよねっていう話になったとしても、じゃあ投稿できるのかと、本当に投稿できるのか、まあ最初に1回ぐらいはできるけども、それが継続して投稿できるのかみたいなところを考えないと、運用のこと考えずに見切り発車で始めちゃうと、やっぱりね、途中で投稿が止まって継続できないってなっちゃう。で放置っていうのがまた最悪で、だったらもう継続できないできないでパシッともやめるってなって、そのアカウント消すってんだったらまだわかるんですけど、中途半端になんか放置しちゃうと、放置するのは最悪だなって僕は思ってるんですけどね。 やらないならやらないでもうやめますって言ってアカウントはもう消しちゃった方がいいんじゃないかなっていうのは、まあ正直思うんですね。これはブログもそうなんですよね。ブログっていう体裁を取るなら、もう継続し続けないと、さっきも話した通り、こうね、新しく見に来た人が最後の投稿が例えば2年も3年も前だったりすると、この会社は今でもちゃんとこう営業をしてるのだろうかとか、まあ、生存してるのだろうかっていう、ちょっと心配になっちゃうと思うんですよね。でそこの心配を超えてなおこう相談するとか問い合わせるとか、でそこの会社の製品を買うっていうのは、まあ、なかなかハードル高いじゃないですか。会社がもう営業してないというか、まあ、潰れちゃってるとかっていう製品を買ったら、もちろんその製品ね、流通してるものがあって、その会社自体が直売してなかったとしても、製品が出回ってて、でこれはどうなんだろうってその製品を調べた時に、まあ、それがね B2C のなんか大したあれだったものじゃないとかあれなんですけどね、買ったはいい、なんか不備が出た、でもサポートありませんとかなっちゃうわけじゃないですか。それはそれでちょっとハードルかなっていうのは思うんですよね。この iTunes でたまにこう曲がリピートから外れるのは何なんだ、たまにあるんですよね。そうだから、まあ企業としてなんか逆算してやっぱちゃんと考えた方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね。なんかそんなんで言うと、あ、そっか、危ない。まあそんな話でノートで書き始めてる見るっていう最後のやつにはつながるんですけど、まあもしかしたら僕のそのノートのアカウントを前からフォローしてくださってる方が、もしかしたらまあそんなにフォローしてくださってる方の人数が多くないんであれですけど、まあなんだ、マガジンか、ノートの中のマガジンっていうのはこんなの書こうかなっていうのでとりあえず作ってるのであんまり期待せずにいていただければ、これ続かないなと思ったらもうそれこそそのマガジン消すので、実際今日も消したので1個その以前はですね、その読んだ本の簡単な、なんていうのかな、感想文みたいなのを載せようかなって思ってたんですけど、ちょっとなっていう、それはそれでめんどくさいなっていう、なんかもう本は本でただ読んでたいなっていう感じがして、もう今日そのマガジンを消しました。あとはなんか SEO のやつもあるんですけど、まあそれはオンライン講座で出してるものを あの有料版のマガジンにしてノートで売ってみたらどうなるのかなっていう興味本心で、まだ何も入ってないんですけどね。まだそれが そこに手が回るのはまあ当分先な気がしておりますちょっと大変だなっていう感じはするんでね、販売するなら販売するちゃんとやんないとって感じです、うん、中島くんが何かの URL を投稿してくれたけど、ツイッターの何を投稿してくれたのかが何かしらの URL を投稿してくれ、やっぱりすごいな、こうやって見るとやばいですね日焼けの跡がすごいな、すごいな、この日焼けの跡で、あ、まあそのさっきの話の続きというかちょっと外れるんですけど、昨日か C チャンネルっていうね、またなんかアプリの批判みたいになっちゃうんですけど、この話すると C チャンネルっていう10代から20代ぐらいの女性向けのね、プラットフォームがあるじゃないですか。動画とかよくやって Facebook にもあるし、いろいろ TikTok とかもあったかな、インスタとかもなんかもろもろ SNS があって、でそこの会社が今日かな、アプリ自社アプリをやめてもう SNS での発信に重点を移しますっていうような何か発表してましたけどね。だからやっぱりそういうこうどのプラットフォームでっていうのはそうだし、なんかやっぱりね、なんか自社アプリって僕そこまで優位性ないと思ってるんですよ。やっぱりね、なんていうのか競争が過酷すぎる。でこれはオウンドメディアよりも過酷だと僕は思ってるんですよ、自社アプリって。っていうのはまずその自社アプリをスマートフォンにインストールしてもらわなきゃいけないじゃないですか。そこもだいぶハードルが高いと思うんですね。よほどのなんかメリットがないとなかなかインストールしないと思うんですよ。で、インストールしてもらった後もそのスマートフォンのアプリの中でたくさんいろんなアプリをみんな入れてるわけじゃないですか。でそのアプリの中で競争があって、その自分たちの自社アプリを開いてもらうっていう競争があるんですよね。それもだって通知して開いてくれるかって言ったら、そんな簡単な話じゃないじゃないですか。通知が来たからって毎回開けるかったら開けないし、で今度通知が多すぎればそれはうざいなってなるわけじゃないですかね、ってなるわけなので、でそのオンドメディアっていうかの場合だと、まあ、そのフォローしたりしなかったりしても広告で例えば流入を取れたり、あるいは SEO で流入を取れて、そのサイトの中に来てもらう、だから、自社アプリだったらアプリを開いてもらうっていうところに対してのいろんなやり方があるわけですよね。 SNS もそうですけど、でいろんなアプローチ方法があるけど、ねえ、例えばまあなんかね、 SNS とか LINE とかで、LINE からそのアプリを開くみたいなねのがあったとしても、どうなんすかね。僕はもう何度も言いますけど、自社アプリに対しては全然魅力を感じてないんですよ。でそうね、なんかアパレル系とか例えばね、ユニクロとかもありますけど、まあ、入れたはいいものの、僕多分一回も開いてないんじゃないかな。一回も開いてないし、で店舗、ユニクロでなんか店舗で、まあ最近は全然ないですけど、もう買いに行った時もアプリでなんかね、なんか割引とかっていうのがあっても、そのスマホを出してアプリを開くっていうのがもう手間でしょうがないんですよ。だから全然開けないとか、ね、だからなかなか、それがね、例えばそりゃ自社アプリの中には Facebook だってあれ自社アプリですからね、全然話が違いますけど、カメラアプリとかね、いろいろその 編集、動画の編集アプリとかもそうだし、写真の加工アプリとかもそうだし、ね、あのペイペイとかのああいうのも、まあ、自社アプリっちゃ自社アプリなんであれですけど、そういうなんかスマートフォンで使うサービス、機能自体を提供しているアプリは、まあ、別として、いわゆる中小企業とかがやってるような、使う自社アプリっていうのには、僕はなんか C チャンネルが撤退で、あの自社アプリやめて SNS に移るっていうのは、まあ、昔ね、数年前にオンドメディアがもうダメだみたいで、オンドメディアやめてみんな SNS に移りますみたいに、どうしますみたいにやってて、でまあその後ね、メディア系で Facebook がバーンとね飛んで、メディア系がもう全部廃止とかっていうのもありましたけど、でそれはそれでね、リスクはあるんですよ。 SNS は SNS だけっていうのも、僕は正直リスクはあるなって思ってるんですけど、ね、そのプラットフォームがね、さっきあの千田さんがコメントで書いてくださったように、急にドーンとあの、まあ、衰退したり、何かその今までとはそのままできなくなっちゃう何かしらが起こったりするわけじゃないですか、ね、例えば今回あの TikTok がまあ政治的な話で、ね、中国とアメリカとうんぬんかんぬんみたいなね、セキュリティの問題うんぬんかんぬんとかってやってますけど、あれ TikTok だって本当にあれが制限を受けるような話になれば、ね、いきなり TikTokがダメになるわけじゃないですか。でもちろんね、それに変わるプラットフォームってあると思いますけど、それはなかなかね、ちょっと心配というか不安な感じはしますよね。だからそのね、プラットフォーム選びっていうのもなかなか難しいなっていう、だからあのどれにも依存しないっていうのが多分一番いいとは思うんですよね。で今回のその C チャンネルでも、まあ多分アプリとしてそれなりに成果が出るというか結果が出てて、事業に貢献してるってなったら別に撤退する理由にはならないと思うんですよね。だからやっぱりそのアプリをやめてもいい状態なわけじゃないですか、正直。他の SNS の方が可能性があるなっていうとこだと思うんですよ。だからね、映ってるっていうのはあると思うんですけど、どれにも依存しないっていうのもやっぱり必要だなと思うし、それがだなんかね、そのプラットフォームがダメになっても大丈夫なように、なんていうのかな、考えておくっていうか、取り組んでおくっていうことが、まあ、大事だよねっていうところですね。そうですね、千田さんが今コメントでアプリが乱立しすぎてますねっていうのは本当そうですね。たくさん出れば出るほどやっぱりそのよくね、スマホのね、その見る時間っていうのはを奪い合ってるってよく言うじゃないですか、ね、電車の移動時間だったりちょっとした空き時間だったり。だからスマホの中のアプリっていうのはその人のスマートフォンの中での競争になるので、他の例えばゲームアプリとかもそうだし、ね、そういう SNS 系のアプリもそうだと思うんですよね。そのスマートフォンの中に入っている他のたくさんのアプリとの戦いになるので、でその持ち主の人の、ね、時間って決まってるわけじゃないですか。もう21日24時間ってのは決まってるので、その中の隙間時間をどう奪い合ってるわけですよね。だからそのどう選んでもらうかとか、それはね、過酷だと思うんですよ。そこにそれだけの労力をかけるのかっていうね。まあそれは大手だったらいいでしょうけど、人数が割けたりね、まあ、その C チャンネルだってそんな別にちっちゃいわけじゃないので、僕は中小企業のもうなんていうんですか、小規模事業だったり、まあ、社員数20人以下ぐらいね、僕がそのお客様としてる、クライアントとしてる規模感のところでは、自社アプリはないなって感じがしますね。だったら前、これ前も話しましたけど、だったら LINE 頑張るわっていう感じがします。 ね。だからそのプラットフォームも結局なんか例えばノートって言ってもそのあくまでもやっぱりなんていうんですか、 SNS のリテラシーがある人っていうか、ね、もちろん SEO とかもありますけどね、 SEO とかもあるけど、あの SNS に、よく使ってる人たちですよね、対象やっぱりね。ノートで情報発信するの、だってノートで書いてて、SNS 使ってない人に情報届くのかって言ったら、もう SEO 経由しかないじゃないですか、そしたらSNS 使ってない人に対してだったらね。ねえ、だからそれが、ノートでやって、ノートのところに広告でっていうのはまああんまないと思うんで、っていうのは思いますよね。だからやっぱり、そうね、そうですね、これが50代60代、ね、70代80代なんて人がターゲットですなんていう場合に、じゃあノートで書くのがいいのかって言ったら、いやそれはどうですかねみたいになるじゃないですかね。まあ、そうなってくるとね、 SNS、まあ、だったら Facebook ですかねとかね、 LINE ですよねとかってなるじゃないですか。インスタ、ピンタレストではないじゃないですか。千田さんが、自社アプリを開発、維持するのは費用的にお高いんですよねっていう。多分ですね、まあ、そんなにめちゃめちゃなんか昔みたいに高くはないと思います。まあ多分そのどういうアプリかにもよると思うんですけど、まあやろうと思えば自社開発もできますし、アプリって。あと、まあ、そういうアプリを簡単に作れるサービスとかもありますし、そういうんだったら別に月どうなんですかね。そんななんか30万も50万もそんなにかかんないと思います。でもそこそこは値段かかるするんじゃないですかね、多分ね。さすがに例えば1万とか2万とかそんなんではできないと思うんですけど、だどういうものだ、あれですよね、なんていうかな、Jindoo とかワードプレスとかの多分違いと同じで、ワードプレスでゴリゴリそのゼロからテーマ作ってカスタマイズしてってなると、やっぱり そこそこのお値段ね、最初にかかっちゃうのと同じで、アプリも開発するのでもうゴリゴリにやればもうそりゃいいお値段すると思うんですけど、テンプレートのそれ簡単に作れるサービスとか使って、もうその中であるテンプレート使ってとかだったら、まあ、そこまでの金額ではしないと思います。はい、というわけで今日も30分経ちましたので、本日はこれくらいで、終わりにしたいと思います。ほんと焼けたな顔が。でもね、昨日なんですよ、僕この日焼けをしたのが。だまだね、ほてってるんです。めちゃめちゃほてってるんですよ。暑い、これだからまだ落ち着かないんですよね、日焼けが。もうずっと水浴びしてたい感じ。皆さんもね、日焼けにはお気をつけください。はい、というわけで今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。第193回ですね、ウェブマスターのまったり30分でございました。毎週木曜日夜20時8時からですね、こんな感じで雑談配信をしております。配信はウェブマスター手帳のアカウントで YouTube チャンネル、 Facebook ページ、ペリスコープで配信をしております。配信が終わった後はアーカイブが残ります。あとはポッドキャストですね、 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast などなどで配信をしておりますので、ウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。そうですね、はい、以上でございます。そうですね、なんか今コメントの一番下が切れちゃって、これなんかちょっと直さないとなと思っておりますね。千田さんがコロナと猛暑にお気をつけくださいとコメントいただいてますが、本当にそうですね、皆さん 十分お気をつけください。まあ、特にね、夏のこの暑さね、熱中症は気をつけましょうね、皆さん。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週。それではさようなら。